こんにちは、中谷明です。
今脳トレが流行ってるけど、トレーニング本当はしなければいけないのは脳も大事なんだけども、メンタルのトレーニングをしなければいけない、ね、ある意味メントレみたいなことが大事 で特に、まあ、男も女もどっちも大事なんだけど、男として最もいざっていう時に求められる、いざピンチの時、いざ危機管理の時に求められるのっていうのは、小賢しい知識とか技術じゃなくてメンタルの力だね。これが人間力っていうことで、例えばその人のメンタル力がある人かどうか、それからメンタル力がなかったら、その人がどんなに優れた知識や優れた技術を持ってたとしても活かせないってことだね。だからメンタル力っていうのが最後の勝負になるんじゃなくて、っていう、まあ、最後の勝負になるっていう言い方もあるんだけども、メンタル力がなければ全てのところが始まらないってことだね。例えばね、今日お得意先と会食になったと、行くからついてこいって上司に言われて、偉い人と会うことになった、急に言われたから段取りできてないね。でお店行くといきなり座敷に上がるような場所だったと。その時靴下が破れてることに気づいたと、でこの時どうするかっていうのが、これがメンタル力なんでね。この時往々にしてもう気が引けちゃって話どころじゃなくなっちゃうんだよね。女の子とのデートの時でもそうだし、これが仕事の現場だけじゃなくて女の子のデートの時に同じことが起こった時に、どうしてくれるとかっこいいと思う。自分だったらどうするかだよね。この時メンタル力のある人ってね、あ、やばい、靴下破れてるしって言える人なんだよ。これが口に出して言えるかどうかで勝負あったら、そっから楽になるんだよね。そこで笑い取れるから。いや、まさか座敷とは思ってなかったとかって。そうするとその人ってすごい可愛げがある人になるんだよね、突然。きちんとしてる人であればあるほど意外だったりするみたいな。ところがそれを隠そうとしてしまうと、ずっとおかしなことになるんだよね。例えば商談をする時でも、例えば初対面で相手に気に入ってもらう、覚えてもらうようにするような場面であったとしてもね、気持ちがくじけちゃうんだよ。あ、靴下に穴が開いてるの見つかったらどうしようって、でも靴下に穴が開いてるからその人がダメな人っていうよりも、最も情けないのはまずそれを隠してるっていうことだよね。隠しておどおどしてる。で相手にはそのおどおどしてることしか見えないんでね。で今度は隠してたっていうことがバレるみたいなのってもっとも情けないよね。でもそれだったら最初からもう自分で白状しちゃう方が自分も楽だし相手も楽だよね。で逆に相手が先に気づいちゃったみたいな、相手気使うよね、その状態って。そこを見て見ぬふりをしなくちゃいけない。これカツラ問題と同じで、つい目がそこに行ってしまうっていうのも、目をそらしてもおかしいし、見てもおかしいし、教えてあげるっていうのもあれだし、だから相手も緊張しちゃうので、その場がなんかね乗り切れなくなる。本当は楽しいはず、本当は出会いになったはずのそのミーティングが、なんかぎこちなくその場の関係もぎくしゃくしちゃうっていうことなの。これは結局はね、メンタル力なんだよ。で、メンタル力のある人とない人っていうのは、この例えば言葉遣い一つ、 あ、やばい、靴下穴開いてるしって、こう自分で言える、見た時にそれをもう口に出して言えるっていうことは、その人が自信があるっていうことだね、うん、こんな人間に見られたらどうしようと思ってる人っていうのはメンタル力がないんだよ。ありのままの状態で、それをまたギャグにできる、ネタにできるっていうことが、その人の夜湯につながる、可愛らしい人っていうふうになれるっていうことだよね、うん、でそれは一人の生き方に対しても同じなんだよね、うん、メンタル力のない人の口癖の一つ、こんなはずじゃなかった、うん、こんなはずじゃなかったって言い始めたら、その人のメンタル力っていうのはどんどん弱くなっていくんだね、うん、常にこんなはずじゃなかったって言っちゃう。もうこんなはずじゃなかったっていうことは、目の前に起こっている現実を受け止められないってことだね。メンタル力のあるっていうことはどういうことかっていうと、目の前に起こっている現実をありのままに受け止めることができるっていうのは、これがメンタル力なんだよ、うん、靴下が破れてる、うん、これ目の前に起こった現実なんだよ。大事な人に会うのに、大切なデートなのに、いきなり彼女の家に送っていったら、家に上がってって言われてる、そこにお父さんもお母さんもいて、靴下が破れてるっていう、さだまさしさんの雨宿りみたいな設定になった時に、あ、いや、こんなはずじゃなかったって、いや、こんなはずじゃなかったことだらけなんだって、うん、だからこんなはずじゃなかったことだらけだから人生は楽しいわけで、それがいいことなのか悪いことなのかわからないんだって。さだまさしさんのあの雨宿りの歌の靴下に穴が開いていたっていうことで、家族に気に入られるっていうことが起こるわけだから、だからこんなはずじゃなかったってっていうふうに文句を言った時点でもう、その人は次の対応ができなくなってるよね、うん、いやいや、こんなことも起こりますよって、うん、面白いじゃんっていうふうに受け止められるっていうことが大事。これ技術の問題じゃないんだよ、うん、これメンタルなんだよ。まず起こったことをメンタルで受け止めてあげないと、技術や知識の発揮のしようがないっていう、つまりアクシデントが起こった時に、あ、なんでこんなアクシデントが起こるんだろうって考えるっていうのはメンタル力のない人なんだよ、うん、メンタル力っていうのはインテリジェンスと違うところは何かっていうと、インテリジェンスっていうのは知性なので、でもこれも知性の中に本当はメンタル力入ってんだけど、どういう事態が起こりうるかっていうのを想定していくっていうのがインテリジェンスなんで、ね、ところがそのインテリジェンスを極めて、どんなに極めていっても、そこで想定しきれないことが起こるっていうのは、これをアクシデントと呼ぶんだけど、アクシデントを避けることは不可能だっていうところから始めないといけないんでね。アクシデントが起こった時に、なんでこんなアクシデントが起こるのって言った、文句言っても始まらないんだよ、もう起こっちゃってんだもん、うん、よく上司は部下に、なんでそんなことしたんだって、そんなこと言ってももうしちゃったんだから仕方ないんだよね、なんでって、本人もやろうと思ってやったわけじゃないから。だからアクシデントは避けられない、ハプニングは避けられない、トラブルは避けられない、クレームは避けられない、全ての人間が失敗を犯すものという前提で始めていく、うん、失敗はしないものっていう前提で始めるんじゃなくて、失敗はするもんだ、あ、だから、いや、今回も一つや二つアクシデント起こるよっていうつもりで、その前提であらゆることと取り組んでいくっていう、うん、それが大事なことなんでね。だから、そういうふうに思ってる人は、こんなはずじゃなかったじゃなくて、予定通りと、うん、絶好調と、予定通り来てますと、ほらね、こんなことが起こってきたでしょ、予定通りと、こういうのが起こるのは織り込み済みと、うん、だからアクシデントを避けようとしている時点において、その人はメンタル力がどんどん弱まっていっちゃうという、うん、あ、こんな、今までこんなことを一度も起こったことがないって言いながら、さあどうしますかみたいなことを考えるっていう、 どうすればいいんだろうって考えられるってことが大事で、いや未だかつて仕事10年20年やってきてこんなこと一度も起こったことがないのに、なんでこんなことが起こるのって、そんなこと考えても始まらないんだよ、怒ってんだもん、もう、うん、アクシデントをどう受け止めることができるかっていうことのが大事。どう受け止めるっていうことはありのままに受けるしかないんだよね。なんでなんでって質問はここでは意味がないんだよね、うん、あどうしたらいいんだろうっていうことが大事。それからそのアクシデントが起こった時に腐らないっていうこと、ああもうって、うん、ちって思っちゃうってこと、うん、ちって思った瞬間にその人のメンタル力はダウンしていってしまうってこと、うん、でパートナーと仕事してるチームで仕事してる時にその人がちって言ってしまうと、その血は周りに伝染していってしまうという。チームメイトも気持ちのテンションが下がってしまうし、お客様も気持ちのテンションが下がっていっちゃうよね。タクシーに乗った時に運転手さんがチって言ったらなんか辛くなるよね。自分お客さんなんだけど、チって言ってくれたのは今この信号を越えようと思ったのに前の車がトロトロしてて越えられなかったって言った時にチッて何やってんだって、お客さんに怒ってんじゃないんだよね。前の車に怒っていて自分はお客さんのために急いでるのに、だからお客さんのメリットの代理人としてチッて言ってくれたんだけど、でも言われたお客さんは自分に言われてんじゃないんだけど、なんか気まずい空気になっちゃうよね、うん、つまりメンタル力っていうのは伝染していくっていう、一人たった一人で仕事をしていることはなくて、少なくとも二人で仕事をしている、二人のうちの一人のメンタル力がダウンするともう一人のメンタル力もダウンする、逆に一人のメンタル力が上がればそれが伝染してもう一人の人にこういい影響を与えていく、だから全体のチーム全体のメンタル力を上げていくためには全体を上げるんじゃなくてまず一人のメンタル力を上げていくっていうことが大事だ、うん、現実目の前に起こってる現実とどう向き合うかっていうことで、ここで絶対やってはいけないことは逃げること、逃げること、諦めること、断念すること、うん、メンタル力ってね逃げない力なんだよ、うん、でも逃げたくなるんだよ、逃げたくなった時に逃げない力、調子のいい時誰も逃げるなんてことはないんだけど、なんか目の前でアクシデントが起こった時に決して逃げないっていうで、アクシデントから逃げてもね逃げきれないんだよ、逃げれば逃げるほどアクシデントは大きくなるんだよね、うん、スポーツの世界だとこのメンタル力っていうのはよく理解されていて、例えばメジャータイトルのゴルフの試合、 PGA の試合なんていうのは最後最終ホールでトップグループに残っている人たちはみんなメンタルトレーナーを持ってるんだよね。そのメンタルトレーナーがトップを争う、トーナメントリーダーを争っている1位と2位の人が両方同じメンタルトレーナーだったりする。それぐらい技術の差よりも一人一人のメンタルの勝負っていうのはトップクラスになると、そういう世界になってきて、実は一流まではみんなたどり着けるんだけど、一流と超一流の差っていうのはこのメンタル力の差でしかないっていうことで、これはまずスポーツの世界、それから次は軍隊、アメリカがメンタル力を研究し始めたのっていうのは意外に時代が浅くて太平洋戦争中なんでの空軍パイロットの中でもう緊張の極地に来るわけだよね。その時にパニックにならないためにメンタル力を鍛えないと、どんなに最新鋭の兵器を開発しても使うのは人間だから、メンタル力をトレーニングしないとダメだって気づいたのがアメリカのメンタルトレーニングの研究で、それが後にスポーツに生かされてるっていうことになってるんだけど、 だから現実に銃を持った人間が目の前に生身の人間同士向かい合って銃を撃つトレーニングは当然してきてるし、使い方もトレーニングしてるし、メンテナンスもトレーニングしてきてるんだけど、銃を撃てる人間っていうのはいないんだよね。いないっていうのは別の言い方をするとね、当たる当たらないんじゃないんだよ。目の前に敵がいて自分は銃を持っていて銃を撃てる人間って 15% なんだよ、うん、残り 85% はどうするか。銃で殴り合いになる。使い方も間違ってるんだよ。もうでもパニックになってるからわからない。それ銃って殴り合う棒じゃなくて銃なんだよ、ライフルなんだよ、うん、でもライフルを銃を撃つために弾を撃つために使うんじゃなくて殴り合う道具に使ってしまうっていうことだ。